ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。2月27日は拉致被害者久米豊さんのお誕生日です。今年で93歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本年2月9日安倍総理は大韓民国の平壌を訪問し、ムン・ジェイン大統領と日韓首脳会談を行いました。続いてムン大統領主催レセプションに出席した後、日米韓フォトセッションに臨みました。その後平昌オリンピックスタジアムで開催された第23回オリンピック冬季競技大会開会式に出席しました。それでは日韓首脳会談を行った後の安倍総理の発言をお聞きください。
まずですね、冒頭私からムン・ジェイン大統領に対して日韓合意について日本の立場について明確にかつ詳細にお伝えをしました。日韓合意はですね、最終的かつ不可逆的に解決した後の合意であり、そして国と国との約束は二国間関係の基盤であります。そして私とムン・ジェイン大統領で未来志向の日韓関係を作り上げていかなければならない、その認識を共有いたしました。今日からいよいよオリンピックが始まります。アジアで開催される、このオリンピックの成功に日本としても最大限協力していきたいと考えています。他方、この瞬間も北朝鮮は核ミサイル計画を執拗に追求し、そして開発を続けています。この現実を国際社会は直視しなければなりません。対話のための対話には意味がありません。そのことをはっきりとムン・ジェイン大統領に申し上げました。北朝鮮にその政策を変更させ、北朝鮮の側から対応を求めてくるよう、国連安保理の制裁決議を全ての加盟国が遵守し、圧力を最大限まで高めていく必要があります。この日米で完全に一致した確固たる方針をムン・ジェイン大統領と改めて確認いたしました。日韓米3国の日韓米3カ国の強力な強固な協力関係はですね、決して揺らぐことはありません。そのことを北朝鮮はしっかりと 認識しなければなりません。北朝鮮には拉致問題、核ミサイル問題の解決に向けて具体的な行動を取るよう、引き続き日韓米の緊密な連携のもとに強く働きかけていきたいと思います。以上です。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。2月26日米国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月21日からワシントンに来ておりまして、アメリカの専門家の人たちといろいろと意見交換をいたしております。今ワシントンでは2つの問題について、北朝鮮の核をめぐる2つの問題について明確に2つに分かれる、対立する見解というものがあるということがよく分かりました。その一つの問題というのは、北朝鮮が核ミサイルを開発するその理由というのは何なのかという、その問題であります。この問題に関して一つの見方は、北朝鮮は体制擁護のために、核ミサイルを開発して、その核を持とうとしているんだという、そういう見方でありまして、この場合は抑制的だということになりますから、北朝鮮を攻撃するという、必要はないという、そういう結論にもなるわけであります。一方、二つ目の見方というのは、北朝鮮は朝鮮半島を統一するために、その統一の目的を持って核ミサイルを開発しているんだと。で、核ミサイルが完全に完成した際には韓国に攻撃を仕掛けてですね、朝鮮半島の統一を目指しているという、そういう見方でありますが、この見方に立ちますと、北朝鮮の核ミサイルというのは韓国のみならず、北東アジア地域全体にとっても非常に大きな脅威ということになりますので、それを防止するためにはアメリカが軍事的な攻撃というものを考慮するというのは当然、あり得ることであると、そういう見方に立つと言っていいかと思います。もう一つの問題、見解が対立するもう一つの問題というのは、北朝鮮が ICBM 大陸間弾道ミサイルをすでに完成しているのか、あるいはしていないのかという、この問題についてであります。一つの見方は、もうすでに北朝鮮は ICBM を完成しているという、そういう見解があります。そういうふうに見る専門家も実はアメリカには決して少なくないということのようでありまして、で、仮に北朝鮮が ICBM をすでに完成しているということになりますと、その北朝鮮に対して軍事攻撃を行うことは大変危険だということになります。北朝鮮の核ミサイルによる反撃というものが当然予想されるというからであります。しかし、もう一つの見方は、いや、まだ実は北朝鮮の ICBM は完成していないんだという見方でありまして、またそうであるとするならば、その完成する前にですね、それを止めなければいけないと。で、完成する前に止める一つの手段が軍事攻撃であるという、そういう見方になるといいかと思います。以上のように2つの問題について、 今アメリカには2つ、異なるあるいは対立する見方があるということでありますが、今どちらが優勢になるという、そういうことはまだない。2つの見解が存在しているということだと思いますが、しかしそうではあってもですね、やはり北朝鮮に対する軍事攻撃というその選択肢については真剣に検討すると、そういう雰囲気が強くありますし、実際トランプ政権は北朝鮮に対する軍事攻撃という選択肢をやはり真剣に考慮していると、検討しているということにはなるんであろうと、そういう印象を非常に強く持ちました。したがって今後北朝鮮が ICBM の発射実験を行うというようなことがありますと、当然アメリカとしてはですね、その北朝鮮の ICBM が完成に近づくと、その完成する前にそれを防止するため、止めるために軍事攻撃を考えなければいけないというような話になる可能性がありますので、今後北朝鮮は絶対に ICBM の発射実験を行うべきではないというのは、これは当然と言っていいかと思います。オリンピックに続いてパラリンピックが3月18日には終了をいたします。そうしますと米韓合同軍事演習、フォーリーグルが始まるかもしれないということでありますが、そこで北朝鮮が挑発的な ICBM の発射実験というようなことになりますと、朝鮮半島は非常に危険な状態になるということが言えるのではないかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、イルカで名残雪をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。イルカで名残雪をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は昨年11月18日に新潟県で行われた忘れるな拉致県民集会新潟の中から、拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんのメッセージをお送りします。1977年11月15日新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
皆様こんにちは。今日は本当に寒い雨の中をこんなにたくさんの皆様がお集まりくださって本当にありがとうございます。ちょっと10日ほど前から喉風邪をひきまして全く声が出なかったんですけれども、少しずつ声が出るようになってきました。こんな状態なんですが失礼をいたします。この間はトランプ大統領と思いがけない対面の時間を家族会をいただきました。もっともっと声が出なくて本当にもうお話がしたいことがいっぱいあったんですけれども、目の前にいらっしゃってあんまりひどい声で申し訳ありませんって言ってお詫びをしましたが、国連の場で 拉致被害者横田めぐみのことを一人の少女が新潟から拉致をされているということをはっきりと明言していただいたことは本当に私たちにとっては非常に感動でありましたし、本当にありがたいことでしたと感謝いたしますというお礼を申し上げまして、今日はお忙しい中をこのような時間を取っていただいて本当にありがとうございますってそこまでは言えたんですけれども、もうあとは咳き込むようになってきたのでちょっともう無理だなと思って、失礼もではありますし、短い時間しか話せませんでしたけれども、本当に写真をこう手に取ってですね、一生懸命こうご覧になって、はあ、これは大変なことだっていうようなお顔で食い入るように見つめてくださって、一人一人の被害者家族の顔を見て真剣な眼差しで聞いていただいたことは非常に印象深い時間でありました。今度は本当に思いがけずアメリカの大統領が非常に積極的にこのことを取り上げてくださいまして、真剣な思いでこのことを許せないと、こんなことをされて40年もかくまわれているなんてことはとんでもないことだと、40年も家族が苦しみ続けることなんてとんでもないことだと、なんとかしなければいけないって思いを持ってくださったことは本当に私たちにとっては長い長い救出活動の中で署名の板をバーンと叩き落とされたり、こんなことって本当なのかっていい加減なこと言うんじゃないよって言いながら捨て台詞を残して、私たちを 見ながら行くような人たちがたくさんたくさんいらした。その頃に比べればこの長い20年間の私たちを家族会救う会を含めて全国の皆様方の本当に熱意あるご支援のおかげでこのようなところまで大きく展開してきたんだなということを改めて感じさせていただいております。今がチャンスです。本当にさっきも泉先生がおっしゃいましたように、本当にこれは日本国家の問題です。大切な国民が奪われてしまったままで帰れないのが分かっているのに、偽の骨だと言って持ってこられた嘘だって分かっているのに、なんてことをするんだと憤りを持って国民もみんなが一つになって声を上げていかなければならない日本の問題だと本当に思っています。だから今こそアメリカの強いそういう意志のある間に本当に時を置かず畳み込むように次の策略、そして知恵を働かせながら、安倍総理が本当に今回こそは私が談判してくるという思いでですね、平壌に行ってくださってですね、本当に金正恩と一緒に話し合いを、喧嘩じゃなくてちゃんとした話し合いをしてきていただければどんなにありがたいだろうと私たちは思っております。これからもいろいろとまだ波風の多い時間が経っていくと思いますが、家族会もみんなも老齢化いたしまして、せめて元気にめぐみちゃんを迎えてあげたい、有本恵子さんを迎えてあげたい、みんな元気でよかったねって言ってあげたい、それだけが私たちは望みですので、どうぞこれからもよろしくご支援くださいますようにお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんの忘れるな拉致県民集会新潟での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、 市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは、周波数 7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。